さて、今日はですね、キリスト教はなぜ生まれたのかというお話をしたいと思います。まあ、今日はまあ、先週の日曜日がイースターだったんですけどね、イースターの日曜日だったんですけども、今日まで、イースターを引き延ばして、延長戦ということですね、延長戦のイースターなんですけども、キリスト教はなぜ生まれたかというお話をしたいと思うんですけども、そもそもですね、まあ、キリスト教の起源となったのは、まあ、ユダヤ教ですね。ユダヤ教がもともとあったということは皆さんもご存知だと思いますけれども、そのユダヤ教がなぜ始まったのかという話をちょっとしたいと思うんですけれども、いわゆるユダヤ人の祖先となったのはアブラハムという人ですね。で、この人は今のイラクにいたのあたりにいた人です。イランかな、イラクのあたりにいた人ですけれども、突然こう神の声を聞いてですね、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地へ行きなさいとこう言われたんですね。で、彼はその声に従って、生まれ故郷を捨てて、妻と一緒に、行く先を知らないで旅を始めたんです。まあ、だいぶ向こう無鉄砲な感じの人ですけども、で、彼とで、ただ彼には子供がいなかったんですね。で、ずいぶん年を取ってたんですけども、まあ、彼にしてみれば、まあ、最後の望みっていうかね、この恋にかけてみようって思いで、まあ、高齢ではありましたけども奥さんと一緒に、行き先を知らないで出かけていったわけです。で、彼らがその出かけていって、着いたところがパレスチナなんですね。今問題になってるのイスラエルという国があるあの辺りに、着いた時に神様が声、まあ、その声がここに住めと言われたんです。で、まあ、言ってみれば彼らにとってはそれは約束の地であるということですね。で、アブラハムはなんとそこで子供を授かったんです。随分高齢だったんですけども子供を授かりまして、で、ああこの声に従ってよかったなということになったわけです。で、その後彼の、まあ、孫の代の時にですね、ヤコブという孫の代の時に飢饉が起こって、この、まあ、アブラハムの一族は、まあ、アブラハムも死んでましたけどもヤコブ一族はエジプトに逃げました。で、まあ、エジプトに移住してそこですごく増えたんですね。最初70人ぐらいで行ったんですけども、エジプトにいる間にもう何十万人も100万とか200万ぐらいの民族に増え広がったわけです。で、そこでまあエジプト人たちは、まあ、ユダヤ人たちの扱いに困ってですね、まあ、彼らをまあ虐げたわけですね。で、苦しんだユダヤ人は助けてください神様ってお祈りをしたところ、モーセという人が神様によって召されて、でエジプトに行って、そこでユダヤ人を引き連れてエジプトを出てくるという。で、これは昔10回という映画がありましたけどね、あれで描かれているところなんですけども、で、このパレスチナにもともといたそのイスラエルのところですね、パレスチナに戻る前に40年ぐらいシナイ半島っていうのがあるんですけども、そこでぐるぐるこう回っておりました時に、神様はこのユダヤ人たちにですね、まあ、自分に信頼しなさいと、自分を信じなさいという訓練をなさって、そして、そこでこのモーセを通してですね、ルールを与えたんです。法律を与えたんです。今からパレスチナに戻るけれども、そのパレスチナでこのルールを守って生活しなさい。そしたらあなたたちはこの土地に住み続けることができるっていうんですね。これを律法と言います。律法、まあヘブライ語でトーラーというんですけども、律法というものが与えられて、でその律法の一番重要なところは十戒というやつですね。十戒。で、これが与えられて、でユダヤ人にしてみたら、よしこれを守れば自分たちはこの土地に住み続けられるんだなということを、そこで、神様との約束をするわけですね。それが、まあ、言うなればユダヤ教の誕生なわけです。そこがユダヤ教の誕生で、結局ユダヤ教というのは何かというと、あのパレスチナに住み続けるための宗教なんです。あそこに住み続けるためにはこの、立法を守らなきゃいけないですね。これを守っていればあの土地に住み続けられるという、そういう宗教です。だから言ってみれば現世利益なわけですね。このまさに、国土安泰というですね、この それがユダヤ教なわけです。でところがですね、この律法を与えられてパレスチナに住み続けるんですけれども、彼らはこのそこに住み続けた後、すぐに律法を軽視しました、ね。まあ、結局入る前は入ったら絶対守ろうってみんな思ってるけど、そこに住み始めたらですね、まあ大丈夫だと、そう気が緩んじゃうわけですよね。まあここにな、あの神様なんてね、そんなあの嘘っぱちだよと、そんなあの昔のおじいちゃんやばあちゃんの言ってることなんか信じられんわって言ってですね、でもうこの律法を全然信じなくなっちゃったんです。で、律法の一番最初の第一回というところですね、まあ立法、まあ、法律的に言うと第一条ですけども、そこにあなたには私を置いて他に神があってはならないという法律がある。この主なる神の声を聞いてそこにアブラハムは来て、そこに戻ってきたわけだから、この神様以外神様を信じちゃいけんというのが第一回だったんですけど、ユダヤ人はその第一回すら守らなかったです。いろんな神々を取り入れてですね、まあ、今の日本みたいな感じ、もう矢をよろずの神々みたいな感じで、必要に応じて神様を取っ換え引っ換え信じるような、そういうことになって、で中でしかしですね、一時だけ良かった時があったんです。これダビデという王様が立った時に、彼は非常にこの主なる神に対する信仰に熱い人で、この主なる神をしっかり信じたので、その時だけイスラエルは非常に繁栄しました。ただそれも一時でした。その後やっぱり律法を軽視して守らなかったので、最終的にユダヤ人はこの土地に住めなくなっちゃった。神様がもうダメだと約束したわけですからね。でそこを追われるわけです。バビロンという国に滅ぼされて、多くの人が殺されて、残ったごく一部の人たちがバビロンに連れてかれるわけですね。バビロン捕囚と言われています。まあ、考えてみればそれはアブラハムがいたところなんです。もともとそこに連れてかれると。でまあ、それでもう本来ならば終わりのはずなんだけども、神様はまあユダヤ人に対する憐れみを持っておられたので、一部の人たちが70年後にまたパレスチナに帰って戻って住むようになったんですね。でまあその帰ってきたのが大体紀元前の500年ぐらいですかね。でその後帰ってきた人たちはまた律法を一生懸命守って、今度はね反省が効いてますから、一回失敗してますからね、一回失敗して国を追われてるから守るぞと思って、もう一生懸命律法を覚えて、守ろうとしたんですね。でそんな状態だったんですけれども、あの小さなパレスチナっていうところはですね、この常に大きな国に支配されていくわけです。でバビロンの後ペルシャが支配し、その後支配したのがギリシャですね。アレキサンダー大王の後プトレマイオス朝とセレウコス朝というのができて、でやっぱりパレスチナを支配するわけですけれども、で、その時にですねマカベア家っていうのが立ち上がって、彼らはこの律法に従って、立ち上がってですねゲリラ戦をやって、独立を勝ち取ったんですね。まあ一時ちょっといい時もありました。でもその後またローマがやってきて、今度ローマが完全に支配して、あのユダヤ人たちはあの地域で、まあ、属国になったわけです。ちょうど第二次世界大戦の時に日本が満州とか台湾とかね、朝鮮半島とかを日本の一部にしましたよね。ああいう感じにして属国にして、まあでも一応自治は認められてたんですけれども、でももう何かあったらすぐにもうローマの、指示に従わなきゃいけないし、税金取られるし、兵役にも取られるしですね、苦しい生活をしてました。なのでユダヤ人たちは一生懸命お祈りして、神様助けてくださいと、メシアを送ってください、救い主を送ってください、あのダビデ王のような救い主を立てて自分たちを解放してくださいと一生懸命お祈りしてました。出現を願ってた。そんな中でイエスは誕生してます。そういう状況の中でイエスは誕生して、で、パレスチナの北の方のですね、ガリラヤという田舎の出身で、そこで大工をしていましたけれども、30歳の時に、まあ、家を出て、まあ、言ってみれば出家をして教えを始めたわけです。で、 ところが、まあ、イエスが人々の前で教えを始めると、まあ、その教えが今まで聞いたことがない素晴らしい教えだというか、まあ、ユダヤ人たちびっくりしたと思いますけども、右の頬を打たれたら左の頬も出しなさいとか、あなたの敵を愛しなさいとかイエスは言われるわけですね。立法には味方は愛して、敵は憎めって書いてあるんです。でもイエスはいやいや敵も愛さなきゃいけないと教えたんですね。で、私は立法を完成するために来たと言ったんです。まあ、ユダヤ人たちにしてみればびっくりしたと思いますけれども、でもその教えがあまりにも素晴らしいので、ああもう人々はもう毎日イエスのところに集まってその教えを聞きました。で、教えだけじゃなかった。奇跡を行ったんですね。病人を癒したり、耳を聞かない人が聞こえるようになったり、目が見えない人が見えるようになったり、あるいは死人が蘇ったりですね。5000人の人がお腹いっぱいになったり、すごい奇跡をたくさんしました。で、また一方でイエスは当時罪人と呼ばれていた、つまり立法を守ってない人たちの友達になったんです。で、それはこの当時の指導者たちの、まあ、怒りを買いました。当時の指導者たちは立法を守ることで自分たちはこの地に住み続けられるんだと思ってますから、立法を守らない連中と友達になるなんていうのって許せないわけですね。で、指導者たちは非難されましたけれども、人々はもうイエス様イエス様ってですね、もう大スターになったわけです。で、最終的にイエスはエルサレムに、ね、首都エルサレムにやってまいりました。その時人々は歓喜の声で迎えました。ダビデの子にホサナと言ってですね、要するに彼らは待ちに待ったダビデのようなメシアが現れたと思ったんです。それがイースターの前の日曜日です。首脳の手術と言われるですね。喜んで迎えました。もう人々はイエスが来た、首都にやってきた、これでいよいよ自分たちの国が、ローマから解放されるんだと思ったでしょう。ところがですね、指導者たちはイエスを妬んでましたから、何とかしてこいつを亡き者にしてやろうということで、弟子の一人イスカリオテのユダを巻き込んでイエスを捕らえてしまったんですね。そして、なんとこともあろうか、自分たちの土地を支配していたローマの総督に頼んでイエスを殺してくれと言ったんです。こいつは、ローマに反旗を翻そうとしてますよと。そんなこと全然してないですけど、こいつは反逆者ですよと言ってですね、イエスを十字架につけてくれと言ったんです。ピラトは総督ですけど、ピラトはそんなことやりたくなかった。ピラトはこの人はそんな人じゃないということは分かっていたのでやりたくなかったんですけども、この民の指導者たちが人々を巻き込んでイエスを十字架につけろと叫んだんです。一週間前はメシアだと思って大喜びで迎え入れたその同じ人たちが同じ口でイエスを十字架につけろと叫んだんです。なんでそんなことしたんでしょうかね。ただただなんか指導者たちに、指導なんていうかね、リードされたのか分かりませんけれども、十字架につけると叫んで最終的に、あっという間にイエスは十字架について殺されてしまったんです。なんということでしょう。メシアだと思ってたら十字架について殺されちゃったんです。でもその間イエスは一切抵抗しませんでした。自分はそんな十字架につけられるような罪は何一つ犯してないと言ってですね、これは冤罪だと間違いだと訴えることはできたと思いますが、一言も訴えなかった。それはイエス自身が十字架にかかって死ぬことで人々の罪の身代わりになって死ぬ、それが目的だったからです。人々はその目的を知らなかった。後になって分かることだけども、でもイエスはそれが分かっていたから抵抗しなかったんですね。そして十字架について殺されてしまったわけです。弟子たちはどうでしょうか。目の前で自分たちの死と仰いだイエスが十字架について殺されてしまったと、当然失望落胆して、自分たちに危険が及ぶことを恐れて、部屋に鍵をかけて、ガタガタ震えていたり、あるいはもうとっとと逃げてしまう。ほとんどの弟子は逃げちゃった。エルサレムから離れて逃げちゃった。もう自分たちも同じような目に遭うと思ったから逃げてしまった。まあ人々にしてみたら、ね、イエスは人々が当時の人たちが求めるメシアではなかったということですね。 彼らが求めていたのは自分たちをローマから解放してくれる、まあ、原生理学的なメシアを求めてたから、十字架につけられて殺された時点でもう終わりだと、そう思ったと思いますね。ところがです、ね、まあ、本来ならここで全て終わりです。ここで終わり、ここでイエス死んじゃった、おしまいですよね、で、残念だったなということで終わりのはずですよね、だからキリスト教なんか生まれないですよ。ここで本来ならここでイエスが死んで墓に納められて、ここがイエスの墓ですっていうことであればそれで終わってた。ところがです、イエスは復活したんです。よみがえった。弟子たちの前に現れました。3日目に。それがイースター、日曜日の朝です。金曜日に十字架につけられて殺され、確かに死んだんだけど、日曜日の朝よみがえって弟子たちの前に現れて姿を現した。鍵をかけてガタガタ震えてたその部屋の真ん中にイエスが現れて、自分の手の釘の跡を見せました。私だと。弟子たちはびっくりしたと思いますけれども、ああイエス様よみがえったんだと、復活したんだと、そういうことをそこで確認したわけですね。でイエスはこう言いました。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいと。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。全ての民というのはユダヤ人だけじゃなくてということですね。彼らはユダヤ人だけの自分の領土、自分の民族だけのことしか考えてなかったけども、イエスはそうじゃないと。これから世界に出ていきなさいと。で、私の弟子に、みんなを私の弟子にしなさいってイエスは言われたわけですね。で、彼らはイエスが復活してますからね、その姿を見てますから、自分たちもイエスのように復活するんだということをそこで信じたわけです。で、イエスはその後天に帰られたんだけれども、弟子たちは命がけでこの全人類のメシアを、メシアっていうのはメシアがヘブライ語で、キリストがギリシャ語なんですけども、同じ意味です。ユダヤ人たちは自分たちの民族のためのメシア、キリストを求めてたけれども、そうじゃなかった。イエスは全人類のためのメシアだった、キリストだったということが分かって、彼らはそれを伝え始めたわけであります。ここにキリスト教が誕生している。つまりキリスト教はイエスが復活してなかったら誕生しておりません。まあ、今の話をまとめると、そもそもイエスが生まれたあのイスラエルね、ユダヤはユダヤ教で律法を守ってあの土地に住み続けるっていうことのための宗教だ。だから皆さん今問題のパレスチナね、あの今イスラエルとガザもあの、パレスチナの、まあ、イスラエルと国境を接している、まあ、海沿いの小さなところですけれども、そもそも1948年に、イスラエルがこの建国したんです。もう一回無理やりあそこに国を建てたんです。なぜかというと、彼らにしてみればあそこに住むことが彼らの全てだからなんです。で、あそこに住むことを邪魔するやつはみんな排除する。いまだにですよ、この2024年になってもいまだにあの四国の半分ぐらいの小さなところにこだわってるんですよ。で、あ、ここに俺たちは住むんだって言ってですね、戦い続けてるんですよ、ね、ある意味愚かなことですよ、ね、で、まあ、実は70年に彼らは一回国を失って、その後世界中にこうバラバラになって、いわゆるさまよるユダヤ人になったんですけども、1948年に建国した、ね、そしてまだ相変わらずあそこに住み続けようとしている。あれはユダヤ教です。でもユダヤ教から生まれたキリスト教は、まあ、あの土地なんか、まあ、どうでもいいわけです ね、 ね、まあ、あの別になくても全然構わないですね。で、なぜかというと、キリスト教、キリストの教えは復活の教えだからです。この世界のこの土地に住むこの現世の利益のための宗教じゃないからです。復活の命を信じる宗教だから、まあ、あの土地なんかどうでもいいんですね。そして弟子たちはそこから世界中に出ていって、今なんと3人に1人はクリスチャンです。世界に3人に1人はクリスチャン、統計上はね。日本はたったの 0.8% 以下です。どんどん減ってますけど、これが問題なんだけどね、なんで日本人はクリスチャンにならないかなと思うぐらいですけど、本当にあの残念ながら日本は少ないんですが、 まあ、ただ世界的には3人に1人はクリスチャンと言われている。さあキリスト教はなぜ生まれたのか。本来ユダヤ教を源流としています。でもユダヤ教はあのパレスチナに住み続けるための教えです。キリスト教は永遠の住まいに行くための教えです。この地上の土地なんかね、どうでもいいです。どうでもいい。どこに住もうが、何をしようが、そんなことは一切お構いなしです。復活の命を私たちはいただいているので、そんなことにこだわる必要はなくなったわけですね。さっきも言いましたが、イエスが復活しなければキリスト教は生まれていないんです。こうして世界中にこの教えが広まっているということがイエスが復活した証拠なんです。皆さん、イエスは復活なんかしてないだろうと思う。イエスは復活したからキリスト教が生まれ、イエスが復活したからイエスを信じる人たちがこうして世界中に広がっているんです。私もその一人、皆さんもそう。現世利益なんかどうでもいいですね。この世の命さえ重要じゃなくなったから、最初の弟子たちはみんな殉教したんです。殺されたんです。日本でもそうでしょ。戦国時代ね、多くの人たちがキリシタンになったことによって命を落としたじゃないですか。彼らはなぜ死ねたかというんです。それは復活の命をもらっていたからです。イエスはこう言われました、ね、自分を信じる者は永遠の命を持つんだ。私は道であり真理であり命なんだと言われました。使徒の2章32節に弟子たちは自分のことをこう言いました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人ですと。私たちはイエスの復活に出会った、そのことの証人なんだと言ったんです。で、イエスの復活によってですね、実は弟子たちも復活したんです。彼らもイエスが死んだことで意気消沈してもう人生終わりだと思ってた。でも復活のイエスに会ったから彼らも復活したんです。生きながら彼らは復活したんです。新しい人生が始まったんです。皆さん、イエスを信じる者は今も同じように復活します。あなたの人生はその瞬間に変わるんです。何かにこだわる必要はありません。何かを恐れる必要もありません。イエスを信じる者は復活の命に生きるので、つまらないことにこだわる必要が一切ないです。何も私たちを縛るものがなくなるんです。イエスを信じる者はその瞬間に復活するんです。マルコの福音書の16章6節に、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所であると、まあ、これはキリストの空っぽの墓をね、想像した絵ですけれども、キリストは復活してここにはおられません。じゃあどこにいるんですか。目には見えませんが、ここにいらっしゃいます。ここにいらっしゃる。あなたの心に来てください。あなたが信じた瞬間にイエスの復活の命があなたに与えられます。あなたの人生はその瞬間に変わる。アーメン。お祈りします。天のお父様、今日は2回目のイースターの礼拝を皆さんと共にお祝いすることができてありがとうございます。なぜ私たちがイエスキリストを信じているのか。それはキリストが復活したからです。弟子たちが復活のキリストに出会ったから、彼らは変えられました。彼らは復活したのです。そして命がけでこの福音を世界中に広めていきました。そのおかげで今この国にもその福音が届いて、その福音に生きるそのチャンスが私たちにも与えられていることを感謝いたします。今日はモンゴルの方の証も聞きました。福音はなんとあの中国の奥地、内モンゴル自治区まで届いている。世界中に届いて世界中の人たちを新しい命に生かしていることを感謝いたします。どうぞ 今あのユダヤ人たちのようにこの狭く苦しい小さなこの世界のこの土地にしがみつき、またこの世界の利益を求め、またこの世界で震えている多くの人たちにイエス・キリストの復活の福音を伝えてください。イエス様はよみがえった、今もあなたのそばにいらっしゃると、どうぞ語りかけてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。主御子イエスキリストの奥すしき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。お座りください。